12、サソリの日と十字架。川の向こう岸がにわかに赤くなりました。柳の木が真っ黒に透かし出され、天の川の波もちらちら針のように赤く光りました。
赤く。
赤
赤く光りました。
赤く。私、あの方見つけちゃった。赤く光りました。野原に大きな真っ赤な火が燃やされ、黒い煙は桔梗色の天をも焦がしそうでした。
あれは何の火だよ。サソリの火だな。
サソリの火だな。
サソリの火だな。サソリの火だな。
あれ何の火だろう。サソリの火だな。
あれは何の火だろう。サソリの火だな。
カンパネルラがまた地図と首っ引きで答えました。
あら、サソリの火のことなら、私知ってるわ。
何だいサソリの火って。
サソリが焼けて死んだのよ。その火が今でも燃えてるって。お父さんから聞いたわ。
サソリって虫だろ。
ええ、虫よ。だけどいい虫だわ。
いい虫じゃないよ。尾に鍵があって、それで刺されると死ぬって先生が言った。
そうよ。だけどいい虫だわ。お父さんこう言ったのよ。昔、バルドラの野原に一匹のサソリがいて、小さな虫を殺して食べて生きていたんですって。ある日、イタチに見つかって食べられそうになったんですって。一生懸命逃げたけど、とうとうイタチに抑えられそうになったの。その時、サソリは井戸に落ちてしまったわ。
落ちてしまったわ。井戸に落ちてしまったわ。
サソリは井戸に落ちてしまったわ。どうしても上がれなくて、溺れ始めたのよ。その時、こう言ってお祈りしたの。ああ、私は今まで、いくつの者の命を取ったかわからない。その私が今度は、イタチに取られそうになって、一生懸命逃げた。それでもとうとうこんなになってしまった。どうして私の体を黙ってイタチにくれてやらなかったろう。そしたらイタチも一日生き延びたろうに。どうか神様、この次は虚しく命を捨てずに、みんなの幸いのために私の体をお使いくださいって。そしたらサソリは自分の体が真っ赤な美しい火になって、夜の闇を照らしているのを見たって。今でも燃えてるって。
そこで間を置いて。いるのを見たって。で、それで間があって、今でも燃えてるって、お父さんおっしゃったわ。いるのを見たって。夜の闇をから行きましょう。
夜の闇を照らしているのを見たって。
照らしている。
照らしているのを見たって。今でも燃えてるって、お父さんおっしゃったわ。あの日、それだわ。
そうだ、見たまえ。三角標がちょうどサソリの形に並んでいる。
向こうの三つの三角標はサソリの腕のように、こっちの五つの三角標は親鍵のように並んでいます。サソリの火は音もなく明るく燃えています。
その火がだんだん後ろになるにつれて、賑やかな楽の音や草花の匂い、口笛や人々のざわざわ言う声やらを聞きました。近くに町があって、お祭りでもあるようでした。
ケンタウル、杖を振らせ。
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 今まで眠っていたジョバンニの隣の男の子が、向こうの窓を見ながらいきなり叫びました。
そこにはクリスマスツリーのようなもみの木が立って、たくさんの豆電灯がホタルの集まったようについていました。
ああ、そうだ。今夜、ケンタウル祭だね。
ああ、ここはケンタウルの村だよ。
もうじきサウザンクロスです。降りる支度をしてください。
僕、もう少し汽車へ乗ってるんだよ。
女の子は立って支度を始めましたけれども、ジョバンニたちと別れたくない様子でした。
ここで降りなきゃいけないのです。
青年はきちっと口を結んで、男の子を見下ろしながら言いました。
あ、いやだい。
うん、
いやだい。
いやだい。いやだい。降りなきゃいけないのです。
青年は、いいですか、そうですか、青年はきちっと口を結んで、男の子を見下ろしながら言いました。
いやだい。
いやだい。
いやだい。僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。
僕たちと。
行くんだい。行くんだい。行くんだい。じゃなくて。
行くんだい。
行くんだい。いやだい。
いやだい。
行くんだい。いやだい。行くんだい。
いやだい。僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。
おじ
ゃ。僕たちと一緒に乗って行こう。僕たち、どこまでだって行ける切符持ってるんだ。
どこまでだって行ける切符持ってるんだ、
僕たち。
行こうよ。
はい。
行こうよ。僕たちと一緒に乗って行こう。
僕たちと一緒に乗って行こう。僕たち、どこまでだって行ける切符持ってるんだ。
女の子が寂しそうに言いました。
だけど私たちここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。
天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。
行けないのよって、行けないのよって、行けないのよって、行けないのよ、行けないのよって教えるんじゃなくてね。だけど私たちここで降りなきゃいけないのよ。
ここで降りなきゃいけないのよ。
ここで降りなきゃいけないのよ。
私たちここで降りなきゃいけないのよ。ここ天井へ行くとこなんだから。
天井へなんか行かなくたっていいじゃないか。僕たちここで天井よりももっといいとこをこさえなきゃいけないって僕の先生が言ったよ。
だっておっかさんも言ってらっしゃるし。
もっと早く、遅い。
だっておっかさんも言ってらっしゃるし、それに神様がおっしゃるんだわ。
そんな神様、嘘の神様だ。
あなたの神様、
もっと早く、嘘の神様。遅い、遅すぎる。相手の速さに合わせて。
そんな神様、嘘の神様だ。
あなたの神様、嘘の神様よ。
そうじゃないよ。
あなたの神様ってどんな神様ですか？
僕、本当はよく知りません。けれども、たった一人の神様です。
神様はもちろんたった一人です。
ああ、そんなんでなしに、たった一人の本当の神様です。
だからそうじゃありませんか。私はあなた方が今に、その本当の神様の前で、私たちとお会いになることを祈ります。
青年はつつましく両手を組みました。女の子もその通りにしました。みんなは彼が惜しそうで顔色も青ざめて見えました。ジョバンニは危なく声を上げて泣きそうでした。
さあもう支度はいいですか。時期散々クロスですから。
その時でした。見えない山の川のずっと川下に青や橙やあらゆる光で散りばめられた十字架がまるで一本の木という風に川の中から立って輝き、その上には青白い雲が丸い輪になって五光のようにかかっているのでした。
五光のようにかか
っている、五光のようにかかっているのでした。
汽車の中がざわざわしました。みんなまっすぐに立って お祈りを始めました。あっちにもこっちにも喜びの声や深いため息の音が聞こえました。
ハレルヤ、ハルレヤ、ハルレヤと明るく楽しくみんなの声は響き、冷たい空の遠くから透き通った爽やかな、
もうちょっと丁寧に、
はい、
ハルレヤハルレヤと明るく楽しくみんなの声は響き、
ハルレヤハルレヤと明るく楽しくみんなの声は響き、冷たい空の遠くから透き通った爽やかなラッパの声が聞こえました。
そしてたくさんのシグナルや電灯の明かりの中を汽車はだんだん緩やかになり、とうとう十字架の真向かいに、
もうちょっと詰めて、
汽車はだんだん緩やかになり、とうとう十字架の真向かいに行って止まりました。
さあ、降りるんですよ。
青年は男の子の手を引いて出口の方へ歩き出しました。
じゃあ、さよなら。
女の子が振り返って二人に言いました。
さよなら。
ジョバンニは泣き出したいのをこらえて怒ったようにぶっきり棒に言いました。女の子は辛そうに目を大きくして、もう一度こっちを振り返って、それから、黙って出て行ってしまいました。
汽車の中はもう半分以上も空いてしまい、にわかにガランとして寂しくなり、風がいっぱいに吹き込みました。
みんなはつつましく列を組んで十字架の前の天の川の渚にひざまずいていました。
二人は白い着物を着た神々しい人の一人の人が手を伸ばしてこっちへ来るのを見ました。
けれどもその時はもうガラスの
よ、切らないで、けれどもその時はもう、はい、
けれどもその時はもうガラスの呼び子が鳴らされ、
もう間を取る、間を取らない、けれどもその時はもうガラスの呼び子が鳴らされ、
はい、けれどもその時はもうガラスの呼び子が鳴らされ、汽車は動き出しと思ううちに銀色の霧が川下から流れてきて何も見えなくなりました。
その時スーッと霧が晴れかかりました。さっきの十字架はすっかり小さくなってしまい、そのまま胸にも吊るされそうになりました。
ジョバンニはああと深く息をしました。
カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでも一緒に行こう。僕はあのサソリのようにみんなの幸いのためならば僕の体なんか百遍焼いても構わない。
うん、僕だってそうだ。
カンパネルラの目
には僕だって次に、うん、僕だってそうだ、はい、僕だってそうだ、
僕の体なんか百遍焼いても構わない。
うん、僕だってそうだ。
カンパネルラの目には綺麗な涙が浮かんでいました。
けれども本当の幸いとは一体何だろう。
僕わからない。
僕たち、しっかりやろうね。
あ、あそこ、石炭袋だよ。空の穴だよ。
ジョバンニはギクッとしました。天の川のひととこに大きな真っ黒な穴がドーンと開いているのです。その底がどれほど深いか、その奥に何があるか、何にも見えず、ただ目がしんしんと痛むのでした。
僕、もうあんな大きな、僕もあんな大きな闇の中だって怖くない。みんなの幸いを探しに行く。
みんなの幸い。
みんなの幸いを。
みんなの幸いを探しに行く。
みんなの幸いを探しに行く。どこまでも僕たち一緒に進んで行こう。
あ、きっと行くよ。ああ、あそこの野原はなんて綺麗だろう。みんな集まってるね。あそこが本当の天井なんだ。あ、あそこにいるの、僕のおっかさんだよ。
カンパネルラはにわかに窓の遠くに見える綺麗な野原を指して叫びました。
ジョバンニもそっちを見ましたけれども、そこにぼんやり白く煙っているばかり。
そこは
ぼんやり白く煙っているばかりでした。なんとも言えず寂しい気がしました。
カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。
ジョバンニが振り返ってみましたら、カンパネルラの姿は見えず、黒いビロードばかり光っていました。
ジョバンニは鉄砲玉のように立ち上がりました。そして窓の外へ体を乗り出して、力いっぱい激しく胸を打って叫び、それから喉いっぱいに泣き出しました。そこらがいっぺんに真っ暗になったように思いました。
あ、いいですね。とってもいい読み方。その前の前の方、二つ前。なんとも言えず寂しい気がしました。カット。
はい。
なんとも言えず寂しい気ね。これカットね、一文ね。はい、次です。13。